注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレ
ス。ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店佐藤一でございます。
さあ今日はね、11月20日、はい、19?
20日ぐらい20日だよ今日。
20日か、早いな、うん、あっという間にもう
今年が終わります。
年の瀬に、うん、が迫ってくる。
8月お盆過ぎると、うん、もう今年終わった気持ちになるんだけど、極端なことをのようでいて、はい、実際そうなんだよね。もうそこから1ヶ月がどんどん、
まあね、
9月、10月、11月ってあっという間なんだよ。
秋が本当一瞬で終わって、うん、もう冬みたい
な。なんて一瞬じゃない、ね、なんかこの間11月になったばっかと思ったら、
ねえ、あ、みんなに君が来た。もう今、雑談回し始めたとか。
いや、いいっすね、宮城さん。ぐっと寒くなったのに。なんか七分袖のシャツ着てくる。
俺はものすごい暑いしてるよ。
僕割と今着込んでるかな。
うん、この後、うん、あの用事でちょっと新潟大学の方まで自転車、うん、やると多分暑くなると思うんです
。暑く。今日はちょっと気温が上がりそうだけど。
まあ昨日よりは。
昨日よりね、うん、暖かい。昨日が8度とか9度とか。
本当に新潟の秋ってこの儚い感じがね。
毎年こんなだっけかな。
いやこんなんですよ。でも春と秋がないんですよ。
本当春
ずっと寒くてゴールデンウィーク挟んでいきなり夏になるじゃないですか、新潟ってね。そんで
そうだね、
9月もシルバーウィーク終わるといきなり冬になるんですよ。
はい。
極端だよなっていうのは。
いや、雑談で言うとすごいこと起きまして。
どうしたんですか。
どうしたんですか。
あれですね、昨日整理解雇に会いまして。
あ、そうなんだ。
整理解雇出業するの。
正確に言うと急に言われたのが、
いきなりヘビーなこと言うじゃん。
木曜日に、ね、木曜日じゃない、金曜日に整理解雇なんで今すぐサイン書いてくれって言われて。
それってなんか
今週の金曜日ってこと？
あれ、雇用契約上なんか問題があるんじゃない？
一応その1ヶ月前に言わなくちゃいけないっていうのあるんですけれど、それの分は1ヶ月分はまず多めに払うっていうのと、あと、あの有給とかは買い取りをさせてくださいっていうのと、あとちょっともろもろ。
じゃしばらくもう仕事行かなくていいんだ。
行かなくていいのと、びっくりしたのが、
それ金もらえてラッキーだね。ラッキーでもないか。
ラッキーじゃないです、
ね。生活が不安定になるもんね。
でもあれだね、そういう時ってすぐにもう、あの、なんていうの、失業保険とか、
まあ、出るんですけれど、うんうん、一応今日までなんですよ。今日これ休みなんですけど、20日締めなんで、で今日やって、昨日それを送って、あの保険証とか、今日までなんですけど、一応もう会うのも嫌なんで、あの保険証と鍵出し渡して、
で、あ、じゃあ国民健康保険になる。
明日早ければその、あの離職届が来るんで、
大変だね。
まあそれと、あとあれですよ、確定申告とか、あと、あ、そう、あの何でしたっけ、年末調整とか自分でやらなくちゃいけなくなりましたし。いや、びっくりしたのがあれなんですよ、10月の時点で、あの人間、あの健康診断、いつにするかって言われて、11月の頭実家帰ろうと思ったんで、じゃあ、 あの4週目の2週の頭にしますって言ったんですよ。でその用紙とかいろいろ来て記入してったんですけれど、昨日の段階で、あのそれどうしたらいいですかって言ったら、受けないでくださいって言って、
あ、もうダメになっちゃった。早めにやっときゃよかった
って、いやって言ったんですよ。そんな、あの会社として1年働かせておいて、急に受けないでくださいとかはないんじゃないですかつって、
ね、
で、あの何にせよ辞めさせるどうのこうのを思ってるんであれば、あの急だとしても10日前とかに言えば、こっちだってなんか、他の休み削ったりすることもできますし、なんかいろいろあったんですけれど、なんでそれをさせてくれなかったんですかっつったら、ずっと言ってたら、なんか相手側はちょっとピッキッときたんでしょうね、財布から1万出してこれで受けられるから受けろっつって1万渡されてで俺、あのその前の一応、
そしたら DVD を買うに決まってるじゃん、南くんは。
それがでもいいんだよね。
あのでも対面して一応支払われる金額のことを録音とかさせ、あのしてたんですよ、相手。まあ、なんで、 何か訴えてもこっちが勝てるようにみたいな感じにしてて、
世知辛い世の中だ。
で俺も録音したんですけど、この人の声残しておくの本当に嫌だと思って、もういいやと思って、金もらってやめてやれと思って、もうその人に向かっていろいろこの店のダメなところを提言しましたけれど、そんなことを言っても俺の店だみたいな感じだったから、いやもう3年間いましたけど、最後の最後に本当がっかりしましたよあなたには。3年間お世話になりました、本当がっかりです。やめて
最後に、そういう境遇にあった人今回何人ぐらいいらっしゃる。
いやでも店長は責任持って辞めるっていう話を12月の末でもう退社するって話してたんで、
店長が率先して辞めるんだ。
いやなんかいろいろ責任取ってっていうので、いやでもいきなりそんなこと言われて、ちょっとびっくりしましたね。
まあその前に自主的に辞めなくてよかったね。
まあそうですね、いやでもいくら整理解雇って言われても、10日前ぐらいに言えよっていう、今日来て今日サイン書いて明日から来なくていいとかまずないでしょって、せめて週明けてから心整えてからやりますっていう話をしたんですけど、
まあでもね、アウトレイジの世界だと命を取られるからね。
まあでもなんかまあ後でいい、ちょっと録音できないことも言いますけれど、いろいろとそれでは、はい、とりあえず映画の話をしましょう。
そうだね。いやだけどさ、俺もさ、前いた本屋北光社でね勤めてて、ゴールデンウィーク開けてきたら社員が2人もうクビになってたとかあったり、そういうことね、もうなんだそれと思ってね、それまで普通にやってたのに、それっきり会ってないとか、
もなく
何もなくって、ひどかったね。最後いよいよ誰もいなくなって俺が最後店長になった感じだったかな。そういうのあるよね。
悔いが残るのは、結構接客でお客さんに、名前を教えてくださいって言われて、次じゃあまた食べに来ますんでよろしくお願いしますみたいなこと言われてた人がいて、その人とは最後電話で連絡取れたからよかったんですけれど、
馴染みの客がいた。
あと何人かいて、その人たちには全く何もできなかったなっていうのがすごい。
お店は続くわけだから、お客さんとしては来るわけだもんね。
でもそれも一応話したら、いや客はうち店で来てるから君じゃないよっていう話になって、本当がっかりですねっていう。
もうほぼ否定されちゃう、何言っても。
まあいいですよ、長くは続かないと。
大変だじゃん。
そうだね、
サバイブしてかなきゃいけないね、これからまた、職を探さなきゃいけないんだじゃん。
いやでもなんかすっきりしました。逆に昨日あれです、メルカリのカードに登録したんですよ、で半額で買おうと思った商品が売れ切れたことが、そっちの方がショックだった。あれ もっと早くやって買っときゃよかった。
ブルーレイか DVD を買おうとした
の。タワーみたいなので探してたやつがタワーで売ってて、この値段でと思ってたやつがカード登録した瞬間に売り切れたんで、がっくり来ちゃって。
メルカリカードも社員じゃないと登録できないよ。
ああ一応今日まで社員
だ
った。なんでもう昨日の段階で打ち込もうと思って、また審査通るかなと思って。
なんか2回ぐらい前の、まあ夏だったんだけどさ、収録多分2回か3回前ぐらいの収録でさ、本当にストレス溜まっててさ、南さんともう仕事のストレスがみたいな雑談で喋って、俺もさそれにもう乗るような感じでさ、いやもう 40、50 代の男なんてのは、もう世間にもうね生きてる価値がないって極端に嫌だよ、そういうもうほら人権なんかないんだよぐらいの、それぐらい虐げられてる世代だよねみたいな話だけで終わってんだけど、いやそんな世の中でも自転車でブックオフに行っちゃうなんか買ったりって、いや このハートがあれば大丈夫だよっていうのは付け加えたいなっていうのは後で聞いてて思ったわけだけど、そう
今日も新潟大学に自転車で向かう、はい、
まあ
30分ぐらいかかる、
40分
あればかかる、
まあ、それは何し、
いやそれはただ、そっち方面でちょっと食べたい店があった、
食べたい店グルメだ。
いやもともとあれなんですよ、いろいろとその
いいす、ね、
お店のなんか参考になればっていうので、いろんなお店とか
素晴らしい
んですけれ
ど、仕事も兼ねてね、
ちょっとそれも趣味してたんで、
そう飲食でも独立して始める。
もともと父親が料理人だったんで、そういうのが
いやでも厳しいよ、
厳しいけどさ、
まあでも こんなこと言って最終的に 山岡屋とかで深夜で働いてるのかもしれないっていうのも、
山岡屋って何ラーメン、
ラーメン屋の あそこ週休3なんですよって、まあ、深夜ですけれども
全然うまくないけどね、
まあ、でも
営業してるしね、
銭だけは多いんでちょっと心揺らいでるっていうか、まあでもなんか一つ稼が取れたようで、
いい仕事があるといいね。
そうですね。
なんかさ、気になるんだけどさ、ラーメン屋さんとかって それなりなこうちゃんと組織だったようなこうお店とかでも、ワンオペとかって多くない？なんか
多いです。
なんでなんかなと思うんだけど、もう二人おはごいさんいたらどんだけ楽になるのこれっていうか、十分お金あるでしょって思うんだけど、なんか理由があるんだろうね、ああいうのって、ね、接客から厨房から何から何までやってるような人がいて、いやいやいやと思うんだけど、
まあまあ、
うん、なんのかなと思って、
やっぱこう動かない時間は、極力やっぱ抑えたいっていうの
が、まあね、一人でやりたい気持ちもあるのかもしれない。
みなみさんでも一人でやったら説得力あるけどね、食いしん坊な店主って
心が折れ
そうかな。
さあ、そういうわけで、うん、北野武史映画最終回ですね。でも今度アマゾンのやつっていつだ、
ブロークンレイジー今完全
に2025年でなってるね。
あ、来年だ、うん、じゃあそれはまた別で、とりあえず今回で
別やらって
特別編北野武史、いや、ここまでやったら見なきゃまずいでしょう。
何、ブロークンレイジー来年まあ見てもいいけど、
首はこれ始まる前にやったでしょ。でそれで最新作もやって、うん
ブロークンレイジでも
コンプリートですよ、コンプリート
ブロークンレイジ不安なのが、うん、あれなんですよね、芸人の名前がすごいですって、錦鯉とか長谷川さんとか、
まあ、演技うまそうだよ、
いやうまいと、いや、うん、鈴木もぐらさんも確か出てたのかな、うん、なんかそういう名前がちらっと見えてて、うん、なんかでもまたたけしさんが2人いるみたいな話じゃないかなっていうような感じに、なんか最初に見たページではそんな感じに見えたんで、
ヤクザ映画じゃない
なんか写真提供みたいなのがあって、うん、それ見る限りはヤクザっていうよりなんか強盗みたいな感じの、うん、
お笑いに寄せてくるやつかな、
おそらくキャスト見るとそうなんじゃないですか、
それは心配だ。
うん、今回龍蔵もきつかったな。
あ龍蔵と7人の子分、
う
ん、
これはでもうちら、
その映画館で見なかったんだけど、その後レンタルで見て、
いや映画館で見ました。
え、俺見てないよ。
あれポッドキャスト撮った記憶ありますけど、
撮ってないよ。
あ、そうでしたっけ、うん、ポッドキャスト撮って
なんか、うん、映画 .com だっけ、
うん、どうしても、うん、そう映画 .com やって、
うん、なんとなくレビュー見てたら、うん、まあまあでしたって小泉さんの一言があって、うん、小泉さん何年も前に見てるんだ
そうですよ、うん、劇場公開で、うん、どうしてもちょっと今回評判悪いから見たくねえなーって思って、でその後レンタルかなんかで見て、うんうんうん、やっぱものすげえつまんねえって思って、その気持ちで今回見たら、うん、そこまでつまんなくなかった。
いや、というのはさ、あんま不条理なとこがない、まあ、ストーリー的には素直に見れる感じがあって、うん、困惑はしないんだけど、
うん、なんでしょう、喜劇よりに、うん、より
って、いや、もっとひどいのいっぱい見てるから、それはこっちも体勢がついて、うん、ただ、じいさんたちが生きり散らしてるのは本当見るに耐えなかったよ。
いや、痛いなんてもんじゃないし、
痛々しいっていうか、
うん、
なんか出足からそもそも息子夫婦のね、おじいちゃん入れ爪隠してとか、
うん、
指だってそれもうヤクザ丸出しじゃんみたいなのとか、夏休みだからちょっとね出かけてくるからこれでご飯でも食べてるみたいなさ、
うん、
あの場面もめちゃめちゃコントチックだし、全くなんか実体がない、
そうだね、
なんか人物造形というか、奥さんだってお願いしますねなんて言って、うん、だって何年時間かけてその関係性できたのって思うんだけど、まあ、あれおかしいでしょと思うんだよね。
その辺はね、うん、もうこれまでのアキレスとカメとか、う
ん、
散々
ねえ、なんかだから なんでたけしなんでなんだろう
って。いやでもあのギャグ的なやつは、うん、なんかたけしさんの文鳥焼いて食べるとか、
あひどかったね、
あれ何回かテレビで話してますよね、文鳥じゃないですけれど、
実体験
で飼ってた鳥をお父さんがさばいちゃって、うん、それを妹か誰か食べて泣きながら食べておかわりしたっていう話とか、
あと
歌丸さんのラジオでこれ確かやってて、うん、なんか 競馬場で指のやつだったじゃないですか、うん、あれは師匠の深見なんとかさんの
逸話だっていう、
3号だ、5
本が3本
だ、5号だ、5号だっつってたら3号買っちゃうとか、
だからなんかあの藤田敦也さんの役はたけしさんでもよかったっていう、たけしさんともう一人刑事もたけしさんみたいな感じで、うん、ほぼ成立する話だっていう話してすごい納得した記憶が、
藤田敦也もね、年お、ね、おじいちゃんにしては相当かっこいいんだけど、でもやっぱ裸になるとやっぱね、老体っていうかみそぼらしくて、ちょっと悲しくなるから本当になんか切ないなみたいな、
みすぼらしいんですけれど、なんかあの2階にあの一升瓶とコップ持って上がってくるときに、意識してなかったんでしょうね、すげえかっこいいんですよ、かっこいいと思った瞬間に次の瞬間にギャグになるから、ああなんか演技しないとこういう風なんだろうな、藤さんっていう感じに見えちゃって、あとあのおならギャグ、これいい、
もうもはやギャグでもないぐらい自然に入れてたけどねなんか
もうひどいな、
面白くもなんともない、あとね、あと漫画、漫画ひさこが、も前の、彼女だったのかね、したらさ、半グレみたいな連中を、なんか漫画ひさこのマンションにみんな集まっちゃって、なんであんな、半グレ連中がおばあちゃんにたかってんのか意味わかんねえ、
あれもまあよくある、勝ち合いそうになって隠れてみたいな、まあ、どんな作品でもよくあるじゃないですか、ああいう事態を想定せずに上げる女が俺もう超ムカついてて、
まあ、その上なんでそこも女装して家まで帰るっていう団地まで帰るっていうのがもう切なくて、
なんか薬ともしなかったら
見てられないレベル
その前にオカマギャグがあってこれを生かそうとしてるんですけれど、ちょっと差が80年代のニュースか、それこそカトちゃんケンちゃんとかの、あの狂筋族っていうよりはカトちゃんケンちゃんのコントだなっていう感じで見ちゃって、
あとなんかこう一人一人、その7人が一人一人を紹介みたいなのがちょっと挟まれるじゃん、白黒になって、
そうだね、
なんかその藤達也をはじめとしてあの世代って、まあ要は 俺の親世代、まあ、小泉さんの親世代っていうか、まあ
そうだね、
そんなちょっとなんかそんな世界にいたのっていう感じがあるんだよね、なんかお前らだってわかるでしょ、昨今のこの暴力団のその事情みたいなのはさ、なんでそんななんかケンさんみたいな感じなのそれっていうさ、五寸釘のなんたらとかさ、カミソリのなんたらって全然記憶が全部白黒なんだけど、いつの時代の極道なんですかあんたらっていうのは、まあ、
拳銃を、ね、
全然謎すぎるわ、
平気で所持してるしね
あと何人殺したとかっていう話が普通に出るっていうのとか、俺でもあの時も思いましたけど、個人的に感動したのは日浦弁さんが普通にあの声優の、
そうなんだ、あの
隠し声の日浦弁さんってあのあれですね、ジョーズ の、 あのリチャード・ドレイファスだったっけな、あとダイハードのマクレーンの声とか、DVD とかのバージョンは日浦弁さんで、普通に演技してるのはちょっとなかなか見れないんで、あの声で共産党に入りたいっていう話をしてるのがすごいいいなと思って、でもあの中で小野寺さんとかもう亡くなっちゃいましたよ、
小野寺さん亡くなったっけ、
確か亡くなったと、
最初気づかなかった、なんか銅板のじいさんだなと思って見てたら、あれこの人と思って調べたら小野寺明、
小野寺さん老け役あんま似合わないから、なんとなくヒゲとかこのために入れてたりとかして、まあ、老けてるんですけれど、そこまでのおじいちゃん感がなかったっていうので、
まあ、中尾明が死体のまま連れ出されて、構想の時に一発の弾が当たるとか、あそこが一番面白かった、
でも味方が間違って後頭部に誤爆しちゃうのとか、何遍やるのそれぐらいの
ギャグなん
で、きつっけえなと思
って、まあ、ちょっとしたことなんですけど、死んだ人ってあんな血出ますっけ
なんか、
そういう風なのも思いましたし、
本当だ、
中尾さんは割とあの小泉さんはダメだって言いますけれど、アキレスと亀の中では結構いい社長の役で、すごいいい演技だなと思ってたんですよ、でアウトレイジでもすぐ殺されちゃったし、なんかすごいなんかたけし映画の中では使い勝手がいい人だったんだなと思って、
よくよく考えるとちょいちょい出てるね、
龍造グループとかの仲間内ではなんか割とヘタレキャラみたいな感じだったけど、意外と素人とかにすごむ感じではやっぱ なんかいいな、うん、結構
って、ね、サウナの中で、
うん、ヤクザっぽいって思って
る、うん、ビール飲みながら、うん、こんなおじさんいるけど確かにモンモン入ってそうだっていう感じも
寸尺詐欺を
寸尺詐欺ね、うん、
でなぜかあのお面かぶってみんな前見えなくて誤爆するわでなんであいつらもあいつらで五寸釘投げられただけでこいつらやべえナインダースだとか言って逃げるのかよく分かんなくて
かんない逃げろってね逃げろってなんでみたいな
で逃げる割にものすごい遅いカーチェイスじゃないですか、うんうんうん、ああいうの見ると本当恥ずかしくて、
まあ、あそこでも結構お金かかってた
よねお金かかってるんですけれど
トラックでねあバスか、まあ、バスで商店街をバンバン破壊しながら進む、
うんうんうんいやでもあの遅さはってどう壊していいですよっていう屋台を壊してるじゃないですか、うん、あれはないなと思っていやもうこれがもうちょっとスピードあってこうあの爽快に壊してくんならいいですけれど、うん、あの多分替えがあのベンツもないっていうので、うん、ゆっくりやってますよおいスピード出せよっ て、
ちょっと早回しにしてる、うん、
それも悲しいですし、うん次の買えるものがないっていうので慎重に乗ってるっていうのがよくわかるなっていうのがちょっとなんか世界で売ってるんであれば、うん、そうもうちょっとお金出そうよっていうかバスにすることもなかったじゃんっていう気がして
ちょっと世界の人もあれを見たら困るでしょう
なんかね、あと飲み屋でこう、うん真ん中にカメラを置いてぐるーっと回る感じはすごい好きでしたけどね、
うん、あれね
俺が殺した、うん、障害を起こしたのは何人でとか
あれってでも喋ってる人のところに止まらないのはあれはありなのなんか映像とその喋りが全然合ってない気がしたんだけど
いやあれが同人の狂い方みたいな感じで、
うん、
俺は
そうなんか、まあ、キャラ設定ちゃんとした方がいいんじゃんだってまだその、まあ、キャラ一致してないですよまだって感じなのに
でもそこまでやると多分尺が合わないんだと思います、うんうん、急にいなくなった人だっているじゃないですか、うんうん、なんか一応メインで残す人はちょっとこうセリフ多くてこうっていう感じで、うんうん、あんまこうカミソリのマサみたいな
だってまだカミソリのマサがどれだったっけってのさ全然分かってないからさ
ヒゲ剃って血出してたおじいちゃんがカミソリのマサっていうそれもそれでひでえなとは思いましたけれど、
うん、なんかな
痛そうだったね血がめちゃくちゃ出てた
T 字があるのになっていう、うんね、わざわざそんなんでって
T 字でもたまに切れるけどねたけしが警官警察刑事の役で出てて、
そうですね。
でももうどう見ても、うん、定年退職だろうみたいな。
まああの刑事もあの刑事でなんか、うん、もうこのおじいちゃんたち無茶やらしてこの人たちを捕まえようみたいな野放しにしてるっていう感じがもう出てますし、うんうんまあ、ほっとけよっていう感じの。
まあそういうわけで、
ああいう半グレっていうのはあんなビル建つもんなのかっていうのも。
そうだね、ハングレっていう割に若いやつがほとんどいなくて、うんう
ん、あともう受付の場面も何遍それやるのみたいなさ、うん、お名前はみたいなのさ3回ぐらいあった気がするんだけどさ、うんうん、もういいわそこって感じ
なんでしょう老害を面白く描きたいっていうのが多分あったんだと思うんですけれど、うん、にしても社会はもっと違うと思うんだけどなっていう対処の仕方
でも本当にねお店とか行って、うん、いばり散らしてさ普通に商売して時給もらってる店員にすごむとかもう見てて悲しくなるからやめてほしいよね
いや本当
店員はね何も、うん白い巨
頭ってさ、絶対抵抗しないって分かってる相手に威張るわけじゃん、うん、もう嫌だよ
やだそういうのも嫌よね、うん、南さんはいっぱいそういう人
見てます
あしらってきたんだろうけどさ、
うんうん、まあとんでもない客はいろんなところで会ってますんで、
うん、なかなか遭遇しないけどでもコンビニとかでもさもう心をなくした店員って結構たまに会うんだけどさ
あ
ちょっとムカつくんだけどさいやどれだけ嫌な思いに合ってんだよこの人とかって思ってこっちが飲み込んでしまうみたいなことって割とよくあるなって、
ま
あ
ね、前に言いましたけどあのセブンイレブン6年あの深夜やってて、うん、辞めたきっかけがなんか酔っ払いが俺に対して殺していいとかいう話になって警察に電話して殺したいんですけどって言ったんで
繰り返みたいな
あのハサミ出して刺してくださいっつって、どうぞ刺してくださいっつったら、おどおどしてて、なんか、うんうん、なんか俺を殺そうとしてますって言ったんで、あの、いや、やれって言ったのあんたでしょっつって、うんうん、揉めて暴れ出したんで、首を掴んで、
ホールドして、暴れ出したって、なんか、商品を壊そうとしたりして
、いや、なんか、でかい声でもう、うん、騒ぎ始めて、なんで首をホールドして、ダンと倒して、うん、じゃあ、警察呼びますんでっつって、
う
ん、
年寄り、
年寄り。年寄りしたらあれですよ、また、そこではあの帰ったんですけど、うん、翌、日曜日にまた来て、うんうん、また永遠言ってて、
殺していいかって言って、
言って
口癖なのかな、
あのなんか店長が謝りに行ったんですよ、そんなバカに、うん、であれです、揉めて結局そこ あの地域のあのリーダーが来て、
地域のリーダー
一応地域で仕切ってる、まあ、あの人がいて、あのいやあのコンビニのその人が来て辞めさせますんでって言ったんで、俺も着てた服を その人にバーンってぶつけて、
何
地域のリーダーにぶつけた、
いや違う違います、その話し合いしてて、うん、俺がいるっていうことに対して、うん、着てたエプロン思いっきりその、うん、言ってたやつにバーンって投げつけて、
じいさんに投げた、
う
ん、
でやめても俺この近辺にいるからっていう話して、うん、
どうか
した次は、うん、助けられないと思うけどっていう話して、うん、したら 何日か後に普通に見かけて、うん、すげえスピードでそんなスピードで走れるんだお前っていう感じで逃げてったのを見て、誘引、うん、が落ちたっていうのありますけど、
結構要所要所で切れてるよね。
そうだね。未来君はいろんなトラブルを抱えている。
いや、なんか変な人ばっかりに、うん、やるんですよ。
そうだね。じゃあそんなところで、うん、アートレイジ最終章いきましょう。
白い巨頭 の、はい、あの2003唐沢版の白い巨頭で、
あ、見た見た、
あの江口洋介の側にいるさ、あの師匠筋 の、はい、あの大河内教授っていうのが、ええ、めちゃくちゃストイックなあの解剖医の教授でさ、ほうほう、めっちゃかっこいいんだよね。白い巨頭を語る上ではさ、すごいやっぱりなんていう の、 あの金券のそういうお金のそういうのってのはさ、うん、全く無関係の、うんうん、ね、その医学を追求してるストイックな教授って感じでさ、めっちゃかっこいいんだけどさ、その大河内教授がさ、今回その早打ちのマックになったちょっとがっかりみたいな。
早打ちのマックの人はあれですね、相棒でも結構上の上層部で闇を仕切ってるみたいな、結構名誉、かなりの名誉なんですよ、人。だからアウトレージ見た時、アウトレージじゃねえ、あの竜像見た時に、あ、こんなコメディーもやるんだと思って、ちょっと俺の中でその相棒の警察の上の組織の人のイメージがあったんで、なんかすごい違和感があったっていうか、
なんかね。でもまだ2時間ないだけね、まだ良かったですよね。
そう、これで2時間20分とかやったらね、
本当に
辛い。
あ、終わりかって思ってね、うん、まあまあって感じで、ね。
そうなんですよ。ね、
すいません、補足で。
はい。
じゃあ行きますか。
アウトレイジ最終章も、はい。こっちもね、そんな長くなくてね。
割とね、
長く。1時間40分ぐらい。
まあ最初たけしが、うん、ビヨンドで行った、はい、韓国から始まる、韓国
で最終と最終って、うんうん、
ピエール滝がね、 お前のとこの女はどうなってるんだっつって、
うん、あ、なんでそもそも最終と言ってるわけ、
チャン会長が、うん、あの身を隠すために送ったんですよ、もともとの出身が、
なんで、あれ小日向さん、あれ
殺したからで、チャン会長が自分の生まれた地域で、うん、一応そういうのを持ってるんで、うん、そっちの方仕切ってくれっていうので、うんうんうん、チャン会長が出てくるたびに凄みを増すっていう
出番が多かったよね、
うんうん、
でももっと黒幕前としててほしかった気もしないでもないんだけど、はあ、あんまり割と感情あらわにする場面も割とあったしね、今回、
うん、いや、なんか本当にすごい人はそういう感じなんじゃないですか、うんうん、割と人情とかっていうところで、うん、
いや、チャン会長がね、うん、西田敏行とか、うん、中尾明とか、うん、日本から来る、あ、日本のヤクザに、うん、むちゃくちゃ塩対応っていうところがね、
ちょっと意地悪ですね。喋れないふりして、めちゃめちゃ日本語喋るとか。
そう
でも、あれですよ、うん、なんか、本当にすごい、銃向けられても、眉一つ動かさないところとか。
あそこ別に死んでてもおかしくない場面だったのにね。うんうん、
て、そのチンピラ、あの、撃とうとしたチンピラが原田泰造だったっていう、年取ってるな、チンピラにしてはっていう。
そうそうそうそう。あ、ここだけだ、みたいな。そうそうそう、すごい、ちょっとしか出なかった。
いや、でも、うん、なんか、いいんじゃないですかね。うん、なんか、豪華キャスト的なところで、やるにしては、うん、最後の花火としては。
うん、
いやそれで言うと、木村組の池内なんとかさんで、
うん、よかったね。
あの人、うんうん、今、あれなんですよね、香港とか、うん、中国系の映画とかで日本人やることも多くて、うん、割と、うん、昔はテレビドラマとか多く出てましたけど、ね、うん、映画中心になってて。
ね、見なくなったもんね、テレビでね。
で、あの当時、あれですね、同じような格好で、あの、クラブで遊んでたやつが、半グレに殴り殺されたっていう事件があって、間違って、
うん、
その被害者にそっくりなんですよね。
ああ、そうなん
だ。なんかそれも意識したのかなっていう感じが。
もう怖くて日本に入れなくなった。
いや、殺された側です。
うんうん、あ、そうか。
あの、うん、亡くなったのはっていうので出てきた写真と、
う
ん、なんか割と似てるよなと思って。で、なんかそこも意識してこの映画作られてるのかなっていうぐらいに。
うん、
どっかでボトルが差し入れになってね、西だと、あの、うん、あれがね、西野となんだっけ、中田が飲んでるところだっけ、
うんうん、
あれ違うか、ああ違うな、なんだか達夫とあれか三井健が飲んでるところに、うん、なんかボトル差し入れされて、向こうからね、あちらからおい貧乏ヤクザとかついてそれ飲めよみたいな感じであの三井健となぜか達夫のコンビもね、俺結構好きっすよ、なんか、
うん、
情けない
前出てたっけ、
いやずっと全然
前回出てます、前回出てます、ちょっと情けない感じがね、割とことにこの名高達夫さんのあの感じがすげえいいな、うんうん、でも何の威厳もない、
あと大杉さん蓮さんの役ですよね、
ここで来たかみたいな、
うん、でしかもあれじゃないですか、経済界にいてトップに来た、うん、
証券会社で
勤めてトップにいた人を、うんうん、あの婿だからっていうので、
う
んうん、あの
そう
あ頭にするっていう、そうそうそう、なんかあるそうな感じもし
ない、あんな大物役座相手にあんな生きり散らしてて、ね、会社員だった人がそんなできるみたいな、
まあ、
権威もともとそういうタイプの人間だったのかもしれない。
何でしたっけ、あの会長のお眼鏡にかなったとかでしょ、だって
だから、
ビヨンドまで出てた人、
そう、あの加瀬亮もそうだったけど、うん、ポットデがやたら生きり散らすんだよね、うん、トップになって
お金さえ動かせれば、
うん、
自分に危害は加わらないみたいな思いがあるのかね、
うんうん、どうは言ってもメンツを ね、うん、ね、重んじる社会だから、うんうんうん、恨み買ったらさ何されるか分かんないじゃん、
あんな綺麗にどうやって寝るのか分かんないけど、
うん、
あんな塩見さんとか、うんうん、あの西田さんがいる中であんな生きり散らせるのは、
ね、
怖くて仕方ないよなって、
これって何年後なんだろう、アイドルエイジのビヨンドから最終章って何年、5年以上空いてるのかな、
5年ぐらいは空いてたじゃないですかね、
うん、塩見さんすごい痩せましたね、
そうだね、
うん、
あの塩見さんが、うん、何にも言わずに耳添えて笑ってるのがすっげえ怖くて、
うんうん、
耳添いだ？
いや、耳をこう、耳に手を添えて、こう、うん、なんか、はぁーとかいう感じのやつが、あの笑顔が怖くて、
うんうん、
あれは印象残るなっていう。2018年か19年公開だったと思うんですね、ビュー。それでももう5、6年前の作品で。
うん、
いやー、でも、まさか今年でその西田さんが亡くなるっていうのが。
そうね。
うん、
で中尾さんも亡くなったじゃないですか、
うん、
流産から言う
と、ね、西田敏行の顔がなんかもうさ、うん、折り紙で作った顔みたいになってるよね、
あの西田さん多分
シワがやたら角張っててさ
あの多分あれなんですよ、確か2010何年に、
うん、
あのベッドから落ちて、
う
ん、あの
あそうなの
骨だかなんかやっちゃって、
う
ん、あの頃もう杖ついて歩いてるんですよね、うん、でだから筋力もなくなってきて、そういうのでだんだん顔とかもああいうちょっとシワが深くなるっていうか、
うん、
まあ前見た時もね思ったんだけど、おっかないピエール滝を楽しみにしてたら、うん、最初威張り散らしてたとこだけで、あともうずっとなんか、
うん、下手だったね、
そう謝り倒してるみたいな、
最初本当に危ないやつなのかなと思ったけどね、
うんうん、でもあそこから地面師が始まってんじゃないかなと思うような演技でした、うん、
まあ、地面師はまだ見てない、見たわ、
いや一応一話だけは、
おー、うん、これから見ようと、
いやあとなんでしょう、あの 刑務所にいたやつが、うん、戻ってきて励ます会っていうのがあった
。河野くんは励ます会、ね、うんうん、
でその時に表示開いてこうスピーチするやつあるじゃないですか、うんうんうん、あの当時のたけしさんのネタなんですよね、あれ。あの笑っていいと思うの最終回とかで、うんうん、あのタモリさんを、うん、あのテレフォンショッキングで、うん、あの表彰するためのスピーチで、うん、ああいうのとか持ってったり、うんうん、あと天皇のなんか、うん、そういうパーティーかなんかで、うん、あの陛下がたけしさんの映画見てますよっていうのをギャグにして、あの不法者が2人出てたアウトレイジでないことを願いますみたいなギャグをやってたんですよ、うん、それはピエール滝とその荒井博文の
アキレスと神じゃないことにな
りますなんかあの時の自分のギャグとかを入れてて、うん、あれも途中で急に西田さんが来て、うん、あれ邪魔するじゃないですか、なんかそこに似てるなっていうのがあったりとか、うん、
そしたらね古文が大量に虐殺されてしまう
あの虐殺で警察のお咎めがないっていうのもすげえなと思いましたけど、う
ん
う
ん、でもねサブマシンが2丁で そんなにさま、ね、マガジンの交換もしてなかったし、うん、
あんなに綺麗さっぱりいけるもんなのかもちょっと、うん、そもあれってそもそもなんであれやったんだっけ、うん、あれってなんであれをやったの大友は。
あ、もう古文いっぱい殺されたりとかじゃない、うん、
で一応あれ花火師にももう見切りつけてて、うん、あれ、うん、あ
その前にあの車で襲撃された時に自分で古文撃っちゃったりしたんだよね、あの若い若いも殺しちゃったよなつって
話しかけた様子から市川ってあの、はい、大森直の、うん、撃てっつってすぐ指示出して突然ドンパチ始まる感じが、あれも何だったっけ、なんでだったんだっけみたいな、うん、奥さんの様子どうだって言ってその返事が変だったんだっけ。
いや奥さんがもう いないかなんかで、うん、
死んでる、でこいつおかしいってなったんでしょ、うんうん、
であれですよ、殺しちゃったのはあれパスポート提供してくれた人ですよね、
あそうか、でうっかり間違って撃っちゃったんだっけ、
そうですね、うん、でそのパスポート渡した人がアキレスとカメのあのあれですよね、あの最初にあのマチスの絵を教えてたあの先生で、
本当、うん、
あの人がチャン会長とつながってたんで、うん、なんかいろいろとその花火師が
乗ってるところの
情報が言ってたとか、
うん
うんうん、もうなんでしょう、ずっと言ってた振り子の話でいうと、うん、今度もう振り子がもう元から全部壊れて終わるっていうのが今回の、
うんうん、
で、うん、ようやくあれじゃないですか、頭打つっていうのはもうあの何でしたっけ、ソラチレのやつを、
う
ん、
そうだね、うん、
本当に彷彿させるような、
うん、
であの時はそれで死ななかったですけど、うん、今回はそれで、
うん、
あソラチレはあれ最後撃たれて車の中で息絶えたんでしたっけ、
車の中で自分で死ん
だ
ね、
自分で死んだん
ですね、音だけで、あのちょっと定かでないみたいな、
あでも撃って死んでるとこ撃ってた、
まあもちろん、うんうん、そうだろうけど、う
ん、なんかそれをちゃんと見せたっていうか、うん、そこでちゃんと見せて終わるっていうのは、うん、なんかこの映画ずっと見てた中で、
うん、あなんか、まあ、今度ばかりは助かりようがないぞっていう、
いやなんかちゃんとなんか締めたんだなっていう気がして、
うん、
すごいいい感じでしたね、なんか個人的には、うん、なんでしょう、あなんか十何本通して、
うんうん、
一つの終わりを見たっていうか、
うん、
まあ、その後やっぱかなり、まあ、揉めたっていう件もありましたけれど、首まで相当長かったの、
そうだね、
うん、
こうして改めてね首にを思い出すと首やっぱ面白かったね
面白かった、
そうだね、首まで何年経ったの、6年経ってんだな、これは、
まあ、
あの2017年だから、
まあ、でももともとあれなんですよね、あの2021年か22年にやる予定だったんですよね、角川とその角川がそのネットフリックスから、
うん、
途中でネットフリックスが参戦しますみたいなことでお金もらったんですけど、それで揉めたみたいな話で、
うーん、
最初独占だったはずなんですよね、
あそうなの、
ネットフリックスの、
さあじゃあまあそんなところでしょうかね、
ですね、
はい、それでは北野武史映画、
いや、まあ、
首から前は
なんとなく振り返りますよ、せっかくここまで1年かけてやっといて今日終わるじゃないですか、一応
じゃあベストワン武史映画、
うん、 今回ファミレス映画館で、うん、ね、1年やっちゃったんですよ。だって1月からやってたんだから。
ワーストたけし映画、
ワーストはもう枚挙にいたまがない感じが、うん、もう一番はあの自分の中でのやっぱり初めて見たとかインパクトもあって、うん、あの夏一番静かなの
が一番でした、ね、よかったで、
うん、見直したらそれもありますし、やっぱキッズリターンがなんか、うん、
キッズリターンはやっぱ最高だよね、うん、
今回その初めて見たインパクトもやっぱりすごかったんで、うん、なんとなく敬遠したままだったから、うんうん、見たらなんて面白いんだっていうのが、うんうん、何にもセリフがないね、ちゃんと描けてるっていうのが、なんかその収録の時喋れなかったんだけど、うん、最後にこの物語が終わった時にこうスライドみたいにしてそのこの1年で起きたことみたいなことをパッパパッパと入れてきて、あの作品が終わっていくんだけど、ほんの1枚そのマキクロードを面倒見てたあの清掃のおっちゃんの川原サブさんが飲み屋であのグラス片手になんかちっちゃなトロフィーを見てニコニコ笑ってる、それをマキクロードとあの女の子がそれを微笑ましく見てるみたいな、あの3人の雰囲気とか、要はマキクロードがサーフィンのなんかちっちゃな大会でおそらくささやかな賞をもらったんだよね、あれね、うん、それでそれをお祝いしてグラス傾けて喜んでる川原サブさんの写真が1枚っていう、うん、ほんの一瞬の出来事なのに、うん、なんかストーリーがものすごい立ち上がってくるっていうか、うん、人生っていいねっていう感じが、うん、でもこういうことやれるのが俺はたけしだと思うんだけど、うん、後年のいろんなことが
雑な作り
の、あの繊細さはどこに行ったんだみたいな感じ、
う
ん、
でもそれを思うと、うん、キッズリターンとその、うん、あの夏がすごいと思うと、うんうん、あんまあの薬剤だとかは、
いや俺はね、うん、そうは言ってもね、うん、やっぱその男凶暴につきとかで、
あ、それはもちろん
面白い、めちゃくちゃ大好き、
面白いですよね、
うん、あ俺ね改めて、うん、3対 4X、
あ、それも
10月が、うん、あのすごい、まあ低いしてたわけでもないんだけど、うん、なんか映画とかの切り取り方みたいなの、うん、あの野球の場面とか、うん、こんなん普通やんないよなっていうのがいっぱいあって、うん、むちゃくちゃ刺激的で面白かったな、うん、
な
る
ほどね、なんかその時期とかでも北のブルーっていうのとか印象付けちゃって、うん、なんかそういうのをこの後の作品って意識的につけなきゃいけないっていうようなのに、うん、なんか枷をかけられたっていうか、うん、なんか仕方なくそういうのを意識してるような気がして、当時は無意識にやってたのかもしれないですけれど、うん、世間でそういうのが押されるとなんか意識しちゃったのかなっていうのが、うん、なんかずっとその後は続くっていうか、うん、それでも面白いのもいっぱいありましたし、面白い瞬間はあるんですけれど、うん、完全に無意識でこれができてた頃の方がやっぱ面白かったなっていう気がして、う
ん、でもやっぱり花火まではこうどんどん評価が上がってって、まあ、うん、まあ言ってみたら評価的には、ね、花火で頂点を極めて、うん、その後ってそんなにやっぱ遠ざかった、
まあ、座頭市が
どこかな、
でもああそう、
ちょっと遠ざかったのは事実なのね、俺の中でもね、でやっぱ見返してみて、やっぱああ、まあやっぱでも そんなにやっぱり最初の方がやっぱ面白いわっていうのは、うんうん、あったかな。あとはすごい印象深かったのは菊次郎の夏が、うん、俺好きだったはずなのに長えとって
むちゃくちゃ長い、
こんなんだったっけみたいな、
しかもギャグがあんまり面白く
ない、ね、こんな滑ってたんだみたいな、うん、まだあの時はだから花火の1年後とかで一生懸命こう、うん、こっちも前の上で見てたんかなみたいなことを思ったり、うんうん、その辺が印象深かったな。
そうですね、
ここ2ヶ月ぐらいはちょっと苦行だったんですよ
ね、辛かったね
あ、だってもうあんま覚えてないですもんね、本当に、うんうん、もう龍造とかも来週にはさっぱり忘れてそうな気がするんだよな俺この間見たから
いや龍造のコンセプトかもしれないですよ、うん、それが
監督万歳とかね、うん、
いや変にカンヌとかで賞、うん、をあげちゃったからっていうような感じが、うん、どうしてもして、
じゃあそんなところでしょうか、ね、はい、というわけで、はい、今までお聞きいただきどうもありがとうございましたさようなら、はい、
注文した料理と
あの映画、この映画 味わうのー。